インカソの左旋回の渦巻きが表を通って無限大が無限小と、裏を通って無限小が無限大となりっていうところはね、インカソの一番中心的な部分なんですけど、で先生がまだいらっしゃる頃に、それどの上から降りてきたらどういうふうにして下から帰るんだということをみんなに質問されてるんですね。で誰も答えられないままうやむやになって、みんなそのことすら忘れてる。ゴマの会場でこの左旋回の図を描いて、私たちはってみんな最初言うてはったんだけどね。どうして戻るかというのは誰も答えれなかったんですね。であんまり回答を出したらいけないので、ちょっとヒントは今言います。ヒント、3次元というのは写しをといって、言葉を集積して自分の都合よく形作ってる世界なんですね。でそれをまあ因果所というのは4次元とか16次元とか、まあ、無限次元に広げる世界に持っていかないかんですね。で、まあ、3次元を掴んでるからわからないんですけども、今説明の例えとしてね、2次元の世界があるとします。だ例えばこれ透明ですけど、ここに人間の絵が描いてたら、その2次元の世界に住んでる人間なんですね。でこの人に3次元を認識させようとすると、無理やりこう筒にしてね、するとなんとなく3次元が認識できる。で、まあ、その感じのイメージでちょっと聞いててください。これ無限大の左旋回がずっと降りてきて、でまた絶対の中心やからどの方向も無限ですのでね、無限大が無限小となり、無限小が無限大となっていって、ずっとね、だ表ばっかりでみんなどっから裏に入って帰るんかいうことがみんなわからない。でこの写し用の世界でも表裏一体不利一体って言ってね、表と裏が同時なんですけども、それも理屈で考えるとわからない。でまあそれをあえて今ちょっと理屈で説明します。だ表を通って無限大が無限小となり、裏を通って無限小が無限大となるというのはこういうことなんですよ。こういう感じ。ほんだら表通っていくと、いつや知らん間に裏となって無限小に戻っていく、こういう感じ。まあそれ今 まとめるとこういう感じになるんですけど、でこれが一つのサンプルというか一つのパターンで、このパターンが無限に重なって、まあ、広がっている世界を言い方は言ってるんです。ということで、大体なんとなくイメージできたかな。こういう感じでね、今何が言いたいかっていうと、自分の常識で掴んで決めつけてることをまず外さないといけないということなんですよ。で例えばこれだったら、いつ表から裏に行くねんということや。でひねったら勝手に表から裏行ってんの、ね、でそれがこう無限大で、いつもまあいつも言いますけど、時間軸がないんでね、これ同時に起こるんですけども、そういう感じでね、ちょっとこうもっとイメージを柔軟にしなくちゃいけない。だからどうするかということですけど、イメージを柔軟にしようと思うと、そのなんでって考えないことなんですね。神様から一瞬新たにどんどんどんと降りてくるのを、ただ受けていくだけ、受けていって、受けたものはすぐに神様に返していくだけってしてたら、スーッと分かるんですよ。でもほとんどの人は受けたら自分のもんにしちゃう。で自分のもんにしたら、なんでこうなってんねんって言い出すねん。なんでこうなってんねんって言い出したら、もう身動き取れんと分からんようになって、で分からんようになると意識が縮む。で意識が縮むと地獄を捨ていく。だから以前ゴマで話して怒られたんですけど、何もしないと地獄落ちますっていうのはね、何もしないということは新たに受け直さないということね、新たに受け直さないということは、どんどんなんでなんでなんでこんなになるの、毎日そうですね、普通の人そうですよ、なんでこうなるのみたいな感じで毎日過ごしていくんだよ。でなんでなんでというたびに自分の意識が縮まって地獄を落ちていく、勝手に。だから別に私悪いことしてないのに言いながら地獄を落ちていくんですね。木蓮さんのお母さんってすごい 言い方だったんですけど、木蓮さん、神通時代の木蓮さんが死んだお母さんどこ行ったかって調べるとガキどんにしてたんだね。で木蓮さんはそのうちの母はそんなに人にいじめることもないしね、あの悪いことしてないのにって言ってお釈迦さんに聞くわけでね、なんでガキどんしてたんでしょうか。でその時にお釈迦様が今のような説明をされたわけ。何もしないとなんでなんでってなって地獄をしていく。でみんななんでって考える癖があるからね、わかります、お祈りせんかったらどんどん地獄を追っていくよって言って言うたらまた怒られるんやけどなお祈りって何か言ったら、ありがとうございますって何か、感謝って何かって言ったら、神様から一心しわらたに誠の命を受け直すことよね。で誠の命って何かと言ったら、二度と同じものない素晴らしいものがどんどん出てくるということです。みんな誠の命を受け直す言ったらね、なんか光をずっと受け直すんやぐらいでね、同じものを受け直すみたいに勘違いするけど違う、一瞬瞬新たに新たに新たにで先生言葉をわざわざ足してくださってるわけですけど、一瞬一瞬本当にすごい素晴らしい全く新しい、ね、今へと違う神様がどんどん現れてくる。それを永遠の命って言うんですけど、それを受け直していかなくていい。で受けたら速やかに神様をお返せないから、お返しできるから振り一体ちょっとでも受けて自分のものとしたらもう神様って離れてる。で離れるとなんでこないになるんっていう意識が出てくるね。別にあの理屈いいになんでなったかんじゃなくて、神様離れると理屈いいになる。神様と一緒だと理屈以前にもそのままでさ、分かる分かるじゃなくて分かってるわけ。で一瞬で全部分かって一瞬でお返してるから大丈夫やけど、神様が離れるとダメ、それだけなんですね。でその一瞬しあたに受け直すのをどうするかって言ったら、前の量ひたすらやってなさいって、ね、で先生のお言葉で言うと、イエス様はこう言ったでしょっていうね、何時心を尽くし思いを尽くし命を尽くし、ね、全てを尽くして何時の主なる神を愛せよ、それ神様を恋したいってイエス様が言ったように、神様を恋したんや、それってありがとうございますありがとうございますってひたすらに淡々とね祈り続けることやって先生おっしゃった。でも誰もしてくれない。で宇宙神ありがとうございますって手振りをつけてひたすらやってくれってこうやるわけですけど、やっぱりしてくれない。でいよいよもうとどのつまいのもう時間がないんですよ。でないとこ行ったんで、もうあの呼吸に込めるということで、もう一度最後のおまけを出すのでやってくれということで今呼吸に込めてもらってます。で呼吸に宇宙神ありがとうございますと込め続けるということは、一心し新たに誠の神様を受け直し続けるということで、それができるともう今言った理屈を言うてる暇がないね。だからもしなんでこうなんのって理屈言うことがあったら、疑問に思うことがあったら、前の日が途切れたんだと反省してもう一遍受け直してください。宇宙神ありがとうございますっていうだけでね、誠の光を受けれるんだよって先生おっしゃったら素直にはいなんですよ。え、宇宙神ありがとうって言うだけで大丈夫なんって言ったら、もうそれはあんとそれやったら自分が気に入った方をまた探せばいい。世界中巡ってね、わざわざここに先生とご縁があってここにまで来れてね、で先生からそういうのを受けれてね、でもありがとうございますやれなかった最後のおまけが来てるんですけど、それもやれない人はまたどっか探しに行けばいいんですけどね、あの呼吸に乗せるのが一番僕は楽だとは思いますけども、うん、だからもしあの自分にこんなしんどい嫌な仕事回ってくるとかね、なんでこんな損な役回りしたらあかんねんってなんでって思った時は宇宙神ありがとうございます途切れたなとちょっと反省してください、うん、あの宇宙神ありがとうございますって素直に言うてる時はね、なんでがないの、なんでもただありがとうございます神様が一番にされてんだからと思って、そのしんどい仕事でもね、今こんな人は倒れるんちゃうんという仕事でもできるんですよ。あのそんなん言うけど、しんどい仕事して倒れたという人はね、やっぱりそれだけなんでが入ってた。だからこんなしんどい目したら倒れるわって言って言葉通り倒れるこんなしんどい目して仕事してたら風邪ひくわって言って言葉通り風邪ひくとかね、それだけなんでね、あのへこんなん無理ちゃうんと思ってもね、神様がいいようにしてるんだからって喜び様なんだからね、いやいやしたらダメだな、喜びさんでしたら乗り越えれる、乗り越えれるというより自然にスッと収まっていくんですよね。あの神様命というのは英知そのものですから、本当に絶体絶命のピンチに追い込まれたらね、 ピンチはチャンスなりっていう言葉があるように必ずアイデアが湧いて乗り越えていくんだ、乗り越えてこなせるんですね。だから行き詰まった時ほどいいアイデアの湧くチャンス、神様からいただけるチャンス、前乗りが深くなるチャンスなんです。それを思ってね、今年から本当に皆さんご苦労をかけることになりますけども、もう時間がないんで先生がもう見切り発車で全員を使う見切り発車で全員を使うとおっしゃってますので、今の心境のままで使っていただけます。するとそのまだね、文句のある人はなんでって言い出す、でなんでって言い出したらそのなんでの現実をつかんでね、特攻隊のように全部全身に背負って突っ込んでいくことになるんでね、でそれいいとか悪いとかじゃなくてもう先生が使うというので使われます。でそれで病気になってたとえ死ぬことがあってもいいようにされてるんでね、覚悟を決めて言ってください。ああ私とうとうこんなんで病気になってしまったらどうしようと思わずに、ああよかった、何でも あ, ありがたかったよかったって思うようにね、覚悟を決めてくださいね。ほんだらこのうつ症的にはどういう結果であっても必ずいいようになるんです。そのみんなね、このうつ症の結果を気にするね。でやっぱり大往生したい、楽に死にたいとか思うんやけど、楽に死ぬよりは苦しんで死ぬ方が神様の役に立ってる本当はね。せやけどあんまりかわいそうだからなかなかみんなそういう苦しい役割は回ってこないんですけどね。でも今年から回すということなんで受け取ってくださいねもうみんな先生の愛し子で、みんな先生の使いやすい子供たちだとおっしゃるね。でその人に会ったことを全部してもらうということですので、本当にいよいよね、マウトの神様の光がねすごく強くなっていたんですよ。で すごく強くなってくるということはどういうことかというと、その人の持ってる思いに反応していっぱいいろんなものが吹き出してくるということです。それは国のレベルでも同じです。だから本当に戦争になっていきそうなまま続きます。生かせないつもりではありますけどね、皆さんの前の次第です。でもなるかもしれません。なってもね一番いい形なんだということを覚悟を決めてください。人類全体の総意というのが地球の運命として出ますので、でそこで前の人が200人できたら、前の人が1万人にあっという間に増えてね、一気にカント先生おっしゃってる先生の悲願が達成が近づくということでいいように思っていればいいんですね。でまあいろいろ僕への反発もあって大変な状態に村がなってるみたいなんですけど、みんな知らないだけでね、もうこれは約束事みたいなもんなんですよ。先生と奥さんと僕とそしてマサヤちゃんとの、ね、約束事なんですね。でマサヤちゃんが生まれて3ヶ月ぐらい、3ヶ月も経ってないから、まだ首すまれなかったから、そういうくらいの時に先生が来てくれって言って呼ばれたんですね。で忘れもしません、この座布団をね積み重ねて、ベビーベッドにした上、ベビーベッドにした上にね、マサヤちゃん寝かせたんですね。で先生がマサヤの手相を見てくれ、開いてやって言って、ね、見てくれって言って、でこれはこう、こうなんですかみたいなことを言ったら、そうやということでね。でまあともかくマサヤを抱いて祝福してくれということで祝福させてもらいまして、でその時に僕には一番損な役割を、で奥さんも損な役割をしてもらうということで、僕と奥さんの先々のやることをね、その時先生お話ししてもらった。でまあ奥さん覚えておられるかどうか分かんないですけども、そういうことがあって今に繋がってるんですよ。だから別に反発する人は勝手に好きなとこ行ってもらったらいいんですけどね、僕の邪魔、要するに神様の邪魔をね誰もできない、奥さんの邪魔を誰もできないと同じようにね。で本当に奥さんと僕とはそういう意味では同志なんですけども、奥さんのすごいのはね、先生に対して素直なんですよ。だから疑問にも思わずにね、先生が言えということは素直におっしゃる。あとで奥さんそんな前言ったことと違いますよとかって責められることなんか気にしないね。そのすごい素直さが良かった。最初に写真を3枚ね、今度結婚するねって先生おっしゃってね、で写真3枚出してこられて、どの人やと思うってこうなったわけですね。でまあいろいろ 見てて、その奥さんの写真を撮って、僕撮ってね、この人はすごい質素に生きれてね、生活にお金がかからなくて、ですごいセンスに素直にね、文句言わずに、っていうふうなことでも先生のことを素直についてこれる人ですねということやと、どの人も3人とも素直な人やったんでね、それは特にこの奥さんはそういうことを徹底してますねっていうことやから、でその人と結婚するやんって感じでね、あそうやったんですかみたいなやったんで、まず先生がその時にあと話をまずどうしたってことが、まずその質素に生きれることが大事なんだとおっしゃられてます。そして素直にね、神様の素直なのが大事なんだ。で神様の素直というのは何かといったら、いわゆるいつも僕先生が僕におっしゃった意味合いなんで、元より後ろに刺されるのは覚悟の上なんですよ。普通の人からどう思われるか関係ない、神様と自分だけっていうのが覚悟できるです。奥さんの場合は先生を通して神様と自分だけをずっとされてる。だから奥さん昔会えてたのにこういったのとかいっぱいあるんですよ。いっぱいあるけど奥さんも気にしないし、もう徹底してるわけでね、その凄さがいるんですね。神様素直っていう、そんなんしたら周りから何を思われるやろうなと思ってたら何もできない。で神様お仕事はできない。神様お仕事というのはこの写し用では半目になることもね、だから誤解されることが多い。で誤解されれば何しようが突き進めるね、もうなんていうんですかね、素直さですね。勇気じゃなくて、もう勇気じゃない、素直なの。ひたすら神様がされるんだから間違いないっていうね、先生がされるんだから間違いないっていう徹底したものがいつも奥さんにはありました。それはすごい、すだまじいぐらいすごいものでした。でそういうのを持ってる2人がね、先生亡くなった後のことを託された。それは約50年前です。50年経ってないですけどね、44、45年前になるんでしょうか。三戦争というね、肝心の仕事をされてた頃の時代、まだ三戦争に移ってこられて、そう年月経ってなかったですね。でそのなんでね僕に託されたかというと、いろんな理由はあるんですけど、まず理屈いいでないということが大事です。何があってもまず前乗りが大事なんだと、理屈で何も理解できないということを知ってた、だから託されたんです。心象を理屈で理解しようとしたら永遠に分かりません。因果証も同じです。理屈で分かろうとしたら永遠に分からない。いやもっとはっきり言えば、まことの神様のことを、真理を理屈で分かろうとしたって永遠に分からない。だから道元さんは士官多座、ひたすら座って祈れってそれも座るだけじゃない、士官多座ですから、もうただただ祈り続けろってねおっしゃるわけですね。法然さんももう一に千年、ね、念仏すべきものないでて、もうひたすら南無阿弥陀仏だけに徹しきられたわけですね。そういう前のりだけに徹しきる必要があるんですよ。空海さんはそれぞれの人に応じた真言を教えて、ひたすらこの真言を唱え続けようって抑えられたのね。でその真言をその素直に唱え続けた方はね、どんなに無学蒙々の方でも病気で苦しんでいる人の病気を治し、ね、悩みで苦しんでいる人の悩みを払いってしていくんですね。それ前乗りなんです。だからまずね、前乗り祈ってください。でも前乗りって難しいねということなんで、先生が呼吸に宇宙神ありがとうございますって残していってくださったんで、ね、どうぞ呼吸に宇宙神ありがとうございますって素直に祈ってください。この世の人間から何を言われてもいいの、でも声出して言わないからバレないよ。それでお願いしますね。本当にまず祈るしかないんですよ。理屈じゃないの。だから先週のごまでね、先生と呼ぶのは増田先生を一人で十分っていうのはもう本当そういうことなの。その先生と呼ばれるとね、理屈を言い出すの。増田先生言わなかったですよ。それと先生と呼ばれたらね、なんていうかな、人々を導かなあかんと思ってね、理屈言い出すんですよ。で理屈言い出すとね、お祈りおろそかになる。でお祈りおろそかになったらもう意味がないよね。で自然発生的にマイノリの会となったでしょ。勉強会じゃなくてマイノリの会となったのも本当に先生の真意なのね。だからマイノリの会が正しい。でマイノリの会でマイノリをして、でそれにちょっと 新書を読んで、あやこうやって言うぐらいはいいんですけど、まず前乗りで、新書を読んでても分からなくなったら祈ろう、祈りましょう、それだけなで、祈ってそんな何も分かれへんでいいんですよ。祈って分かったらまた理屈に入ってる、理屈やないから。祈って無色透明になって分かる、分かります。あの自転車の乗り方とかね、泳ぎ方がそうなんですよ。泳ぐのを理屈で言うたら説明しようないよね。確かに手をこう描いた時に顔を上げて息吸って、また顔をつけた時に息を吐いてって、こう理屈で言うたらそうなるけど、そんなのだって体受けへんから沈むやんって言われたらしまいなわけね。理屈では泳ぎは説明できない。一緒なのね、前乗りも一緒だから。理屈で前乗りが分かったと思ったらもうそれは偽物です。前乗りは無色透明の無限の無限の海域が無限に無限にいっぱいですから、ただただね喜びが湧くだけ、幸せが湧くだけ、ああすごいな、よかったなって喜びさむだけなんですね。だからその喜びが湧く、ふつふつとね湧き上がるようになる人と、もう本当に透明でずっとあの光の奥の奥へスーッと入っていける感じになる人、人一人ずつです、感覚はね。でどの感覚もその人に応じた感覚なので、あの絶対他人に言うちゃいかんのですよ。ほんだらまだ前のようにできてる人はね、ああ光の奥へ入っていかなあかんのに私入られへんわって言って邪魔するのね。あるいはな、喜び全然湧いてけへんから私はあかんわって邪魔してしまうからね、人の前のの邪魔になりますから、自分が心境で得た素晴らしい感覚は自分人の前に収めて、あの人には言わないでください。今までそれで禅宗でも何でもみんなそうなんですけど、言って崩れる。で、言われた方も崩れるし、言うた方も崩れるんですよ。なんでか言ったら、自分が人に言うことはね、お前まだ分かってへんねやってこう、その気持ちがもう出てるわけ。私なんかすごい無限の無限の喜び湧いたのよって人に言う、何気なく言うてるつもりですよ。何気なく言うてるつもりでも、言うということはその根底にはみんな光やが崩れてる。お前まだ分かれへんやろ、私分かったよ。もうその話分けた時点でね、また地獄落ちる。分けるのはもう地獄落ちることなんですよ、ね、だから言いたくても言わないで、でどんどんあの喜びが湧いたら、その喜びを自分の糧にしてね、前のように糧にしてまた深く祈ってください。その深く祈ることが大事で、人類のために役立つんですね。で特にできたらゴマの会場に来て祈ってください。ほんだら大きく大きく自分の小さい祈りが大きな祈りに変えていただけるんでね、もうそれだけでもすごいことなんです。ものすごい大負けがゴマにはありますから、ぜひねあの親の親身以外はゴマに来て、親の葬式でもほっといてゴマに来てほしいくらい大事なものですから、お願いします。ただあの因果その表を通って無限大が無限小となり、裏を通って無限小が無限大となりというところが、あの本当のそのなんていうかな、あの一番大事なところなんですね。でそれちょっと分かっていたことに今この形で説明しました。大体そんな感じなんだと、表裏一体でいつも 裏が表で表が裏だっていうのが一瞬一瞬でなってるというのが分かってもらうと、あとはもうあんまり頭で考えずに前乗りで受け取ってください。だからへえ、因果書ってこんなにすごいのって分かります。でもすごいのって分かっても人に言わなくて、言うとまた崩れるからね。分かれば分かっただけどんどんそれを前乗りに使ってくださいで一応ここまでちょっと質問あったら聞いてください。あ、怖いことばっかり来ます。大丈夫です。安心してください。
この前にゴマの時にこう言われてたように、それお肉体を持ってそれをやってる方が仮の地獄に落ちて、
あ、そうそうそう、
ずっと仮だよっていう
ことですか。そういうこと、うん。だから地獄で針山登ってね、消すよりはこのうつしおでちょっと痛いなとか、ちょっとインフルエンザ変わって寝込んでとかね。で消そうが楽でしょ、何やかんやっても1ヶ月ぐらいで終わるわけでしょ、内野はね。だからそれだけですね、何億分の1以上ですね、 でその現実をつかむなと言ってもつかむ癖のある人はつかんだもので先生使うというのはね、あのそれなりの役目になると思ってください。で人の自由意志を絶対縛れないというのがね、マルトの神様の基本 大前提なんですね。であのここが宗教ではないってなんでいつも言い続けるかっていうと、宗教というのは人の自由意志を縛るんですよ。お金を持ってきなさいとか、あのね、いろいろあると思うんですけど、これしなさいあれしなさいとかあるじゃないですか。この研修会に参加しなさいとかね、そういう人の自由、それは参加したらどうですかも一緒なんですけど、やっぱり自由意志を縛ってるんですね。だからそれが例えばここの勉強会なんかは一切先生の時代から宣伝してないわけで、それでもあの来る人は来る、それを自由意志で来ていただいてるだけっていうことですね。だからその自由意志で現実を掴んでる人は何でかっていうとね、あの現実を掴んでまだ味わい尽くしてないからです。で味わい尽くさないとね、現実離さない。だから掴む人は掴んだらいいと思うんですよ。ただそれだけ掴んだ分のね、あの苦しみを背負うというだけで、あ現実掴んだ方が本当にしんどかったんやって分かったら話せるんだ、うん、一応は説明しました。掴んだら損やれっていうのはね。でもあとはみんなの自由しない、うん、あの例えばほら毒まんじゅうがあるやん、そのまんじゅう食べたら死ぬでって言ってね、うそやろ食べたろって言ったら、ああいう感じよね。だからあのそれくらいね、現実ってこういいように見えるね。どれ人とだってお食事おいしいもの食べるのもそうでしょ、現実掴むことや、やっぱりいいやってね、なってくるから、それを分かるまでは掴む人は掴むんです。だからその掴む姿を見てどうこう言う必要もないんでね、それが必要で体験されるっていうことですね。だからあの先生が過去世のことを言うのはルール違反っていうし、あるいは自分の過去世どうですかって聞きに来られても、そんなん言うたらもうあんた顔見ちゃげて歩かれへんでっていうおっしゃるわけでね。でどういうことか言うとね、みんなとことん悪いことしてきたの、悪いことしてきてもう現実掴んでいけない、あのもうこれ前の椅子しかないんだって分かった人がここに来てるんですよ。だからここに来てる人の過去世は本当は大変大変やから、それを積み重ねたからやっと前の椅子だけに行って絞りきれるようになった、それ分かってください。だからあのこの写しよでね、怠け者見てもそのずるい人見てもね、責めたらいかん、自分の姿やったんです自分もその姿の体験をして、で、あ、やっぱり前の椅子しかなかったんだっていうことでここに来てるんだから。でも体験してない人はね、やっぱりあの料理食べたら美味しいけど病気になるでって言われたもんね。やっぱりまず美味しさに負けて、例えばチョコレート好きな人だったらチョコレートいっぱい食べるわけでしょ。こんな美味しいチョコレートなもんやめられへんわ。で糖尿病ですか、なんか病気になるやんね、食べ過ぎたら。でやっぱりそこまで体験して初めてやめるようになる。だからあのここの人はみんな体験し尽くしてるから大丈夫ですけどね、体験し尽くしてない人がいろんなことしてても責めないでください。みんなそれぞれ必要な体験で、この地上の時期に間に合わなかったら他の星へ移ってまでその体験を続けられるんですから、それを邪魔することはないです。
なんか今日の質問があの、うん、体験し尽くしてるのに欲望が出てくるのは何ですか、
ね、あだから何遍もそれ言うてるやん。もう 今ここに来てる人のね、出てくる欲望はもう自分の欲望じゃないのね。演者の人が肉体に出てくる余裕がないんでね、だって肉体は宝くじ当たるような確率でしか肉体持てないからね。だから当たった人に代わりにお願いって言って寄ってきてるだけです。だからいつも言うように、出てきた欲望はね、人に迷惑かけないようにうまく適当に処理してね、満足してくださいって言ってるじゃないですか。そうすれば後ろの人が一瞬で変わっていく。でその時に例えば美味しいもの食べたいってなるじゃないですか、うなぎを食べたいってなるじゃないですか。だからうなぎを、高いうなぎを食べに行ったらいいんですよ。ただ食べる時に引火所唱えながら食べるとかね、宇宙神ありがとうございます唱えながら食べるとかして やればいいんですよ。ほんだらあの自分もすぐ納得するし、後ろの人はもっと納得する。まあ後ろの人が納得するぐらいは自分の方はすっと収まるんですけどね、うん、 だから何事も前乗りしながらすればいいんです。だから呼吸に宇宙神ありがとうございます。で、呼吸に宇宙神ありがとうございますが、なんで最強になっていくかというとね、呼吸に宇宙神ありがとうございますと言うとね、もう宇宙神ありがとうございますという言葉が呼吸の中で全部溶け込むの。だから呼吸してるだけでも前乗りになってるのが分かる。本当は呼吸してるだけで前乗りなんですよ。でも呼吸なんて言って自分で縛ってるだけなんだけどね。で、呼吸してるだけで前乗り、もう息吸うだけでずっと絶対の中心につながるようになります。なったら最強でしょ。そうしながら好きなことしたらいい。みんなどんどんエンジャーさんが消えるからね。だから呼吸に宇宙神ありがとうございますってね、その呼吸がどんどん広がるのがあろうがなかろうがやってってください。その結果をつかむとね、全部できなくなるんですよ。だから川上さんがそんなん呼吸吸うたら絶対の中心にスッといくねん言うてもなれへんわって思ってもね、関係ないよね。結果はほっといてやっててください。ほんだら結果をつかまなくなったら本当はできてるの。ここやね、結果つかまなくなったらできてるの。泳ぎってそうでしょ。あの 泳げなくて泳げるようになった人の感覚ってね、昨日までは泳げなかった、なんかある日突然あ泳げたわってなってる ね。それ泳げないという結果を気にしなくなった時から泳げる。だから結果を気にしないで、神様一番にしてるって常に思い続けてお祈りしてください。ほんだらどんどん変わるし、演者のはしょっちゅう来ますからね、しょっちゅう欲望湧きます。心配しなくても。でも欲望湧いた方がいいんよ、物食べれるから。食欲なくなったら辛いで、もうあの物を食べるってね、すごい苦痛なんですよ。味がないっていうのは、味があって美味しいから楽しい。どれもこれも空気みたいに水みたいに味も何もないんで、だ食事取るというのがすごい苦痛でね、量取るのも苦痛で大変なの。でそれから比べたら幸せですから、何でも美味しく食べるのは喜んで美味しく食べてください。寿命が来るとね、味がなくなって食べれなくなる。だから皆さんもあのな何食べてももう味ないし、食べたいと思えへんわと思ったら親しい人と挨拶してね、お別れしといてください。もうすぐですからみたいな。あ、そうそう。で死ぬ前はね、あの眠くても動けるしね、しんどくても動ける。だからみんな死ぬ前にお掃除して身の回りきれいにしてる。でも前乗りしてたらね、死ぬというのは生まれ変わりって分かってるから怖くないでしょ。前乗りしてないとね、死んだら地獄行くの分かってるから怖い。でも本当はね、死んで地獄に行けるって分かってたらより前乗りが素晴らしいもんだ。だって地獄に前乗りを通しやすく、通しやすい立場でしょ。だから自分は地獄やっぱ行くなと思っても怯えずにね、あ前乗りを持って行けるんだって喜んで行ってください。あの先生がね、いろんな前の人を自分の体に集めて消されたんですよ。でそれなんでかっていうとね、結局この前のするフィールドという肉体に集めないと消せないんですよ。で逆に言うと、あの神様がもちろん消すよっても自分消すんですよ。集めたのを神様が消してくださるわけですよ。でも神様はその人の自由意志を大事にするからね、綺麗なもんしか集めない人は綺麗なもんしか消してくれへん。ね、だからきつい汚い危険って 3K って言うんですけど、もう危険で汚くて大変なものを集めたら大変なもんを消してもらえる。その人の選んだもんしか消してもらえない。だから前乗り人はね、本当にきつい汚い、本当にあの例えば会社やったらもうそんな役前の仕事をね喜んでせなくてはいけない。でそれしたら人類のそんなそういう汚い部分を神様消してくださる。で神様のお仕事がそうなんで、ね、神様というのは本当に一番きつい汚い危険な部分を担当される。だからこちらも神様を招いて、ね、喜びさんで何事も当たってください。辛いのは分かりますけどね。でもあのちゃんと倒れないようになってますから大丈夫です。だって先生の意思を見てたら分かるんですけど、楽な時一回もないんじゃないですかみたいな。 僕とどうもそれ無理ですよみたいな、よく先生に言ったんですけど、慣れる、そのうち慣れるって言ってそれだけで。まずあのきつい汚い危険という部分、嫌がる部分というのを受け止めるのは、あの人を責めないということです。あの例えば怠ける人、あいつが怠けたばっかりおるわ、責めたら自分は怠けるという嫌な部分を受け取ってない、だから神様は消せない、ね、だからあの前のようにできんだけど、怠けるという癖だけは消してもらえずに残る。この中でね、私絶対怠けることないわって自信持って手挙げる人は、はい、いますからいないぞ。ね、必ず残るね。それも決して本当は消してもらわないからね、神様に。だからそれやったら受け取らないね。それって怠けてる人を責めない。あの人はああいう体験を積むんや。それを積んでまた変わっていかれるんやっていうことをね、してたり。だから根性ではね、怠けてるだけで終わるわけです。でも根性でずるく立ち上がって怠けてた人は、あの、まあ、地獄行って入れて苦労するわけですね。でそれで初めて分かる、その体験をして初めて分かるっていうのは、でその体験をすることによってね、怠けずに捧げ合い尽くし合い、ね、みんなを助け合うっていう神様の愛の心っていうのが分かる。一切を報いも求めずに与え尽くすというね、神様の愛の心が分かるんです。その体験がないとね、一切報い求めずに与え尽くすると相手に必要でない部分まで与えちゃう。でそれってあの結局は邪魔してるね。だからその知恵も前乗りからで、だからひたすら前乗りを取り出すことはできない。だから呼吸に込めてください。で呼吸そのものが前乗りであると分かったら、すごい大不動心になるんです。そうなると何でもこなす、大変な役割が待っていますけど、また喜びさんでその大きな役割を受けたら、神様はね、その人にできることしか回してこない。だからいつも何ではないで、何で私だけこんなしんどい目やないでね、あできるから神様は回してくるんだっていうことを分かってくださいね。だから先生の意思を見てると、どんどん大変なっていうこと、楽はない、どんどん大変なっていうことで、っていう感じなんですけど、先生はもう悠々たるもんね、それを見習わないといけない。
神様と不利一体やから、なので結局そのどんな状態に置かれてもなんではないし、よかった、
あそう
って、よかったよ、うん、だって喜びしたので、
うん、だからその前乗りってね、あの例えば宇宙神ありがとうございます、あるいはありがとうございます、まあいろんな祈り言葉ありますけど、イメージで言うとね、あんまりイメージで言うのは許されてないんですけど、時間がないんで虎の巻の最後の最後のところまで言いますけど、あのありがとうございますって言うと口に水いっぱい含んでね、ブーッと霧にして吹き出す感じなんです。宇宙神ありがとうっても一緒ですけど、祈り言葉っていうのはすると、祈り言葉が言霊となって光になる。でそれを最初からイメージを言うとね、またでけへんわとか、あの文句垂れるからね、あんまり言うとあかんかったね、もう今日この話聞いた人は文句言わないってなりましたから、あのちょっと非奥義の奥義の部分を言いますけどね、その宇宙神ありがとうございますって呼吸乗せてたら、わーってもうこの自分を中心に霧吹きの穴のとこからね、わーっと吹き上がるように、それも霧吹きやったら前だけですけど、全方向に吹き上がる。それがあの理屈じゃなくて、ね、本当なの。ただ本当なのって言うとね、いやそんな私肝心からあかんわってまたなるから、あかんわはないし肝心もいらんの、素直にはいやね、言えばファッと光が広がるってそういうふうに思っててください。そうして思った方があの自分を限定してないから深い前乗りになっていくんです。結局前乗りしてもね、なかなかピンとけんしあかんねんっていう人は、何かやったら前乗りしても何も肝心し何も変われんし、なんやかんやって文句言うてるんや。その機会として分かる必要がある時は分かるし、必要ない時は分からないでいいねん。だからもうただ素直に入るやんね、ありがとうございますって言ったらわって光になってる、宇宙神ありがとうって言ったらわーんってなってるって素直に受け取れる人は幸せです。そんなん歌って分かれへんわ、 ていう、ただ分かれへんだけのことしかできなかった。分かります、ごく簡単なことなんやね、うん、勝手に自分でそのほら懐中電灯にかさしてるようなもん、あの この電球にねかさして暗くしてんねん、分かれへんわって。本当はどの皆さんどお一人で誰でも宇宙神ありがとうございますって砂に言うたらこの電球のようにバッと光ってんの。せやのにでけへんわ分かれへんわって言うた分だけ小さくして、でこの前のごまであの先生がことほがれたんですけど、砂にワッとした人はもう砂にバッと光いっぱいになってね、でいや私まだ宇宙神ありがとうございますやってもピンってけえへんねんって言うたらピンとけえへん分だけしかもらえんかったということ。で今年からはもうそれがまともにもろになっていきます。だから素直にね言える人は幸せです。文句垂れてる人は文句の分しか受けれない、結局その人の重視でしょ、あの私前のにうまくできへんねんって絞った分だけうまくできへん分しか受け取れない。神様は意地悪してるじゃん、その人の選んだ通りにしかしない。だからあもう先生が光一元って言ったら宇宙神ありましたら光一元って素直に受けたらいい、ほんなら光一元にファンと変わるの、ほんならこの病気治せみたいなしょうもなくていいやんね、光一元から治るもんは勝手に治る、必要やったら治らんでいいあるってもう思いつき定めれるだけ、あとは何の苦しみもない。苦しむというのはね神様を疑おうと制限して掴んで神様を責めてるんや、この病気なんで治れへんねんって言って苦しむわけでしょ、神様病気にしてへんねんな自分の言葉で病気の形を作ってるだけやのに神様は舌みたいに責めてやろ、だから神様責めたら苦しくなる、で苦しむ、悩みも全部そう、神様を責めた分だけ悩む、神様いいようにしてるから責めようがないし喜ぶだけや、だからそんな役割のきつい仕事が回ってきてもね喜びさんでできる、なんでこんな目に遭うの言ったらもうそんだけの分しか受け取れないから苦しくなっていく、うん、あんまり難しいことはないんだけどね理屈こね回すとその神様を責めてることすらわからなくなる、で苦しくなる、余計苦しい、そのこの世というのはそういう理屈で入ってるのね、だから例えば家建てる、あ、物作る、自動車作る、何でもいいんですけど、作ったものを見てその結果を基準にして改造して用していこうとするでしょ、この写しをというのはそれは間違いないです本当は、なんで言ったら現実を掴んでどうこうしようとしてる、だからまた古くなった現実感でどうこうしてるから本当は良くなるはずがない、だから話し合いで解決しようとして解決しなくて戦争になるんです、現実掴んで言ってる、本当は新たに新たに神様が受け直すという前乗りがいるの、だから前乗りしてたらもう現実感ないから喜びさね一生懸命するだけなのね、ほんだら新しいアイデアがどんどん入って物事は良くなる、それ現実の結果どうこうしようというからややこしい、あいつサボってるからどうこうしようというからややこしいねサボってる人はサボってる人の体験がいるやからほっといたらいい、もうどんどん潮目が変わってね、あのもう神様働きを皆さんがする時期に入ってしまったんで、もうどんどん見切り発車で行きますけども、あの今言ったことを忘れずにね、神様は必ず用意されてるってその信念だけです、それさえあれば苦しみはないし悩みはない、悩むというのは無意識に神様働き責めてるんよ、本当はマイナスに見えることというのは自分の言葉で掴んだ結果やね神様いいようにしてるのに、あるいはその人が出たマイナスを和らげてこの形にしてるだけやの、神様はね、別の言い方したらね、だから文句はない、まあ水で例えて言うと水が何かに触れると色ついて汚れていくじゃないですか、その汚れた姿が病気として感じられる、でも神様命は変わらないから前乗りしてきれいにしたらきれいになる勝手に、ねどうぞ。
仕事で今介護の仕事なんですけど、この間実習があって実技が ごい楽しくて、なんか実技を教わって、その自分の知らないやり方とか、受ける方も楽だし、やる方も楽なんだと教わったんですけど、それをまあさらに教わる機会があるんですけど、それそういうのって現実を
掴んで、掴んでない、掴んでうん、
お祈りしててもどっちがいいのか分かんない。
あの介護の仕方というのはね、あの介護する人のことを愛情を持って接してね、その結果出てきたアイデアなんです。それって前乗りなの。自分が目立ちたくて考え出したこととは別ですけど、普通はそういうのってないですから。で、前乗りしながら教わったらもっと新しいことが足せるようになるし、でね、あのお年寄りの徳というのがあるんですよ。だからやっぱり徳のないお年寄りはね、どんなにうまくしてやろうと思ってもうまくいかないです。だからそのうまくいかないときは別にこれがいいんだって諦めてしたらいいです。うん、で逆に徳のあるお年寄りはね、あのこっちがどうこうしなくてもうまくいくんだ。うん、でその徳は何かというと前乗り。一切を報い求めず与え尽くすという優しい心ですね。もうあの先生がね、みんな必ずできるからって言ってますんで、あの何が来ても喜びさで受け取ってこなしてください。大丈夫です。
救命神というのは、まあ、自分自身の中のものが取れない、取れにくいというふうな気がするので、だから救命神にある人に対してとても反応するという響きがある。
あの救命神がね、あの先生いつもおっしゃってたけど、一番取りにくいんですよ。で、なんで取りにくいかって言ったら、自分と他人を分けるから。自分で自分に許容心出せんやろ。例えば着飾ってね、鏡に映すても別に楽しくない、許容心から言うと。で本当はそういう感じなんですよ。全部自分だから、着飾ったって鏡に映してるだけや。せやけど人がどう思うかなっていう思う意識がすでにね、自分大きな大いなる光を分けてるので、分けようとしてる。分けようとすると結局分ける行為が神様を責めてる行為やから、虚栄心出してても虚栄心で苦しむっていうことになってるんだよな。だから全部自分というふうにいつもいつも全部神様ってね、みんなまとも神様って思い返す癖がいるんです。だから虚栄心が、だって神様に対して偉そぶってもしゃないしな、神様に対してこうな着飾ってもしゃないんです。虚栄心で苦しむ人ほどね、分けてる、その分けてるということがすらも分からない。だから先生と言われたりとか、ね、あの人すごいって言われたりとか、もうすでに分けてんね。本当はあのそうですね、あの前乗りの会でも勉強会でもね、あの皆さんに伝わらないのは僕の前乗りが浅いからで申し訳ないっていつも言ってますけども、それもうちょっと今の感じなんですよ。本当に前の深くなると、もうすぐなると見集まった人は全部自分なんだ。だから全部自分やから伝わらなあかん。で伝わらないことはやっぱりどっかでね、僕が分けてるっていうことなんです。でそれはやっぱりダメなんです。だから先生の周り集まると、本当にみんなほっとして湯上がりのようにね、楽な気分になれたと思うんです。それは先生の周りにこうして勉強会に集まると、先生と一緒にみんななれた。先生がそうだ、みんなと分けずに全部自分でされてる。でそれで清まるの。お清めて本当はそういう意味なんだ。で僕も精一杯してますので、あのみんなホッとしていい気分になって、みんないつも帰っていただいてると思いますけど。でもそのうまく伝わらないというのはやっぱり こっちが分けたせいです。総責任者というのはそういうことなんですよ。だからみんなね、あの自分なんで、みんな神様なんで、マグロの神様、自分というのはマグロの神様ということです。だからまず我はマグロの神様って宣言せなあかんからね。で、我はマグロの神様ないという宣言が呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めてることになります。ほんでまず呼吸から行きましょうよって。で、呼吸に込めれたら自然に我はマグロの神様ないと分かります。分かるとみんなマグロの神様って分かるっていう感じでわーっと変わる。で、それ理屈やないのに、で、そんな理屈で言いようがないの。で、あの人私やねん、えみたいな感じでね、そんな感覚も理屈ではなくて、もっと自然に自分だね、あのみんな光やというね、センスの言葉が身に染みて、すっと分かるようになります、大丈夫。だから素直に、あんまりどうこう考えずに、結果気にせずに、呼吸に宇宙神ありがとうございますね、褒め続けてください。で、見切り発車ですから、込めながらどんどん進まないので、苦しい時ほど込めてください。で、宇宙神あるやつを込めてたらね、例えば、今食べ物やったらね、自分何食べるのが一番大事かって分かります。だから急に納豆が食べたくなるとかね、卵焼き食べたくなるとか、お魚食べたくなるとかなって、自分に必要なものが食べれてね、病気にならない。とらわれというのはほら、これを食べないと元気にならないっていうやつやな。あれはとらわれなんです。
どんなことできない？人の自由を一切縛らない。
うん、
他人のね、もちろん縛れないっていうところはお伺いをしてるんですけども。動物に対してもそうなんでしょうか。家にいる動物が飼ってるペットが言うことを聞かないけど、うん、動物に対してもこうしないといけないっていうふうに言う自分がいるんだけどもどうなんだろうという質問。
これねいい質問なんですよね。本当はね、人間の子供に対しても同じなんでね。いわゆる15歳過ぎるまでは、ね、銃を縛って教え込まなあかん。だから動物はだいたい人間の子供へと3歳ぐらいの知能ですから、一生教え込まなあかん。してみせて、言うて聞かせて、やらせてみてっていうやつだね。見本を見せて、で、言葉でも丁寧に説明して、で、やらせてみて、で、それでも言うこと聞かんと逃げようとしたら叩いて叩き方あるね、愛情で叩かなんで、昆虫臭叩かなあかんですよ愛情で叩いて、ね、で、子供にはね、人間の子供にはね、まず一番教えるべき大事なことは、自分のことは自分でしようって教えるんです。パジャマ着るのでも、服着るのでも、ご飯食べた、何、食器は洗って、自分で洗って、作るまではしなくていいからね、洗って後片付けして、遊んでも自分でちゃんと後片付けしてっていうこと、そういうこと、自分のことは自分でしようと教える。ほんでそれで余裕があったら他の子供も助けてあげようねでいいです。でもその前にいろんなしつけがね、人に迷惑をかけないしつけというのは叩いてでも教え込まないとなります。で、動物の場合はずっと3歳児ですから、しつけていくしかない。でも人間の子供よりもね、動物の場合はしつけると素直にそれを聞くようになります。ただ動物の場合は一つ間違うと自分の方が人間より上だって勘違いするのね。で、勘違いしたら一切言うこと聞かない。で、家の中で飼っておられる場合は自分が迷惑被るだけやからいいですけど 外へ出すとかいろんな他の人が来るんだったらね、その他の人にもやっぱり自分の方が上だと思って噛みついたり引っかいたりしますので、そこだけは人間の方が上だというのを動物には教え、最低限教え込まないと、まあ、大変ですね、いろんな意味で犬やったら散歩させててもすぐ人に吠えるっていうのはね、犬の方が上だと勘違いしてる。で本当は散歩というのは犬を後ろに歩かさないからね、みんな犬前にして散歩させるやろ、ほんなら犬の方が偉いって勘違いしてるんで、だんだんとで言うこと機会に必ず自分と同じ場所か後ろ、ちょっと後ろを歩かすようにしてる犬の場合はね、猫さんの場合は家の中で飼うんやったら好きにしとるからしゃあないですけどそれは獣医師を縛るではないね、飼う際の命をちゃんと表すっていうんですよ。で人間の場合でも3歳児までは特にそうですけど、15歳になるまではそこの部分をちゃんとしないといびつに育っちゃうのね。でも必ずお前のことを大事にしてるよという愛情を持ってのしつけ、人間でも犬でも猫でもそうですけど、あなたのことは大事だからしてんだよっていう、ね、愛情がいりますよ。形だけしたら、特に犬猫の場合は一瞬で見抜いて反発してきます人間以上に。
聞くと逆に子供の場合のしつけがそうですけど、今度は年は置いていてこう焦げてくる状態のこう老人で徘徊していたり、そういう方が、
そうそうそう、だから要するに相手の獣医師を縛ってまでしつけなあかんというのはなぜかというとね、いわゆる総責任者、責任を取る立場に立てない人はそうするということです。だから子供15歳、昔は15歳で元服って言ったんですよ。でその時に元服の時にね、子供にまず何を教えるかっていうと、これからはお前は総責任者だということを教えたんです。だから武士であるならば、もし失敗したら家族に恥をかかしたり、ね、人に迷惑かけたらお前は切腹するしかないんだぞと、常にその覚悟を持ってよって、ね、いや責任を取る覚悟を持ってよ。まあ現代で言うとその責任の取り方は切腹だといろいろありますけど、どっちにともあなた責任取れますかということで、それならば好きにしなさいなんですね。で15歳までは失敗してもね、親が代わりに責任取るからという甘やかしがあるんです。だから逆に言うと、その甘やかしの中でできるだけ人に迷惑かけないとかいろんなことをしつけるわけです。でそれを今の社会はちょっとわからなくなってきててね、子供にも自主性を持たさなあかんとかあるってさせるんですけど、自主性を持たすんやったら同時に責任を伴うよということをよく教えておかなあかんね。総責任者の立場ってそれももっと厳しいものではないですね。だそれを子供に教えれたら15歳にならなくてもね、好きにさせれるようになるんですよ。でもその神様ので15歳って言ってきてるのがあるから、やっぱり15歳までは好きにしてみて、あこういう結果が出るということを経験、楽に経験させるんでね、するんだと思います。だって15歳過ぎて責任取らなあかんだって失敗したら、経験する前にね大変な目にあるじゃないですか。だから子供のしつけも動物のしつけも基本的な部分が一緒です。愛情で接して相手のことを思って、で与えきりに与え尽くせる優しい心を作ろうと。例えばお菓子もらったら自分だけ食べるんちごて前の人に半分ずつ分けてあげなさいとかね、あるいはなもう全然ないんやったらまずあなたからどうぞって相手に渡すんですよということを教えてあげないとね、まず自分先食べなあかんとしてしまうと我よしかねなっちゃうじゃないですか。じゃあ結婚する前は相手の親見ろって言うんですね。その相手の親の しつけの範囲内しかその子供は育ってないから、相手の親見て反対するか賛成するか決めるっていう意味だけどね。それどこ、あの昔の会社の就職もそうやったよね。就職試験に親を同行させたんです。で就職担当者はその親見てね、もう決めちゃう。今はそれ禁止になったんでね、あの就職の担当者はもそう判断に困るようになった。いやもちろんあの親とは関係なし優秀な子供さんもいらっしゃるわけですよ。でもなかなか一概に見抜きにくい。もちろん1年とかその人とお付き合いしたら分かることですけどね、就職試験みたいにほんの1時間か2時間で決めなあかんとなると、まあそういう感じですね。ほんで昔は結婚でもお見合いが多かった。お見合いというのはお見合いの場に相手の親も来るじゃないですか。まあその親見たら大体分かるみたいな。ちゃんと子供を持っておられる方はそういうふうにしつけ出ましたか？食べ物を分け合うとかね、その足らんものを分け合うというのは、その与え合い尽くし合いの心を養わないとかね。やっぱり人間の子供には養うということは何度か体験させない、まあ大人でもそうですけど、何度か体験しないと覚えれない、そういうことが必要なんです。その体験させるときは、勉強させるときはちょっと字を縛るしかないね。でも今の会社でもそうなのね、ちょっとこいつ優秀やなと思ったらわざと難しいお客さんのところに何回か行かせる、無理やり体験させるわけですよ。やっぱりそういうのはどうしても必要だね。で日本人というのはそういうのが全体にできてるから、あの震災の時でも列作ってじっと待つとか、外人さんね、外国の人見たらびっくりするんでしょ。そやけどやっぱりあの支え合い尽くし合いというのがね、日本人の根底にはあるからですよ。普段はまあ社内ないけど大変だったらお互い譲り合ってせんとえらいこっちゃみたいなできるじゃないですか。でその分をもっと子供にね、あのしつけという形にするわけですね。いよいよ今年から大変だけど質問がないので皆さんの覚悟決まってるということでね、安心しました。はい、ごめん、ちょっとこのストーブ越しやったから今聞こえんかった。
はい、だからみんなに喜んでもらいたいと思って、
あのね、要は一切の報い求めずに見返りを求めずに捨てたら虚栄心じゃないです。でもそのここの、 あの昔先生の話のテープをね、文章起こししたんですよ。でその時にあの褒められたい、あるいはあこんなにすごいことしてくださったんですねって言ってこう持ち上げられたいでやった人が、まあ、あのいらっしゃったんですね。でそういう方は結局先生のテープの文章起こししても、ね、内容が心に入らない、で結局は今いらっしゃらないです。そういう感じでね、あの見返りを求めて知ることは全部無駄になるんですよ。だからあの、うん、だから人のために尽くすのはいいけども、一切褒められたいとか自分がしたって分からないようにするのが一番いいんですよ、うん、自分がしたってバレたらね、やっぱり良くない、ね、どっかに自分に虚栄心あるとって反省せんのね、分からないようにさっとする。あ、そうそう、まあ、そう、結局神様命でしょ。だから何する人だって結局神様されてるだけで、自分はそのお手伝いしただけやね。で前乗りの一番大事なのは神様のお手伝いにお使いくださいって投げ出すことなんですよ。 そこがないともう全部始まらないね。で自分のものとして持たないこと、全部神様から預かり物って言ってますけど、結局は神様のものを勝手に自分のものと思ってるだけから、それからもう一遍預かり物と思い直してくださいとお願いするし、ね、あの神様の真似事をしないと前のじゃないんですよ。だから真似事をしようとしても何していいかわからんから、どうかこの命神様をお救いくださいって投げ出すわけで、投げ出したら呼吸に宇宙神ありがとうございます込めてはね、前乗りになる。
投げ出してるから、あのその人出来事その人一つにぴったりと余分ではない状態ぴったりのお手伝いができたり
とか、ね、そうですね、投げ出してるからその限界を超えていくことは言うてこらない、その人のできることしか神様あの使ってくださらないです、大丈夫。
先ほどおっしゃったみたいにこう喜ばれるってことも湧き上がるようにこう、あ喜ぶことをしたいとすることが同時にできてしまう。そして結局はそれは自分がやったわけじゃないから、あ神様がある自分のことを使ってくださるんだなと喜んで感謝するだけで、その響きが相手にも伝わっていくっていう形で、なので相手から感謝をされなくても次の方、その伝えた方がまた次に同じことをされていくって広がるっていう、そんな感じなんですかね。
そうです。だからあの前のような会をして誰も参加者がいなくても大丈夫なんです。もちろんあちらの人が参加してますし、あのこちらはただ一切報い求めずにね、前乗りをするだけなんです。神様ってそうでしょ、お祈りしてへん人にでもちゃんと命を与えて動かすわけですよ。で報い求めることはされないじゃないですか。それを見習ってたりですね。だからあのね、現実感で地獄を降りて苦しんでるのも気づくまで何十億年も神様を待たれるわけです。河原の三途の河原の石をね、川に入ってまず表されてね、で積むんですけども、その時でも自分のだけ鬼から生言われて自分のだけを必死でしようとしてる間は何遍も潰されて去るのね。でも人の分の石洗ってあなたこれ使え使えって言い出したらさっともうあったかいところ引き上げてもらえる。まず自分さえ良ければって捨てられた場合があるのね。もう自分はいいからあとはこう行きなさいってこうやってたり、ね、
同じ者たちの集まるところに落とされるわけなんで、まあ、落とされるとか行くわけなんで、そしたら自分も同じようなものの考えなので、そのあの河原のところに行って行くわけでしょ、うん、そしたら我先にと思ってきた自分の言葉によってそこに降りていくわけでしょ、うん、そしたらそのはどうぞお使いくださいとは思わないよね。
うん、だから思うまで冷たい痛い辛い作業が続くんや。
今のうつ症のこの状態の時に引火症もしくはうつ症ありがとうございます16項目を唱え続けてると、その降りた時に気がつきやすいとかそういうことはありえますか。
あのね、引火症を本当に神様のお仕事したいって投げ出してやってたらね、まず降りないです。でも降りる人もいます。それなんでかって言ったらその河原ので、ね、石積みしてる人に引火症を伝えるためです。だから自然に内側から湧き上がります。そういう時は神様はその人を使ってやりますので、ね、で結局上からね、三途の河原にね光当てたってね、みんな眩しいよって逃げていくんよ。どうしようもないの。あの暗い部屋にでパッと電気つけたらゴキブリがバチっていくやんか。あの感じよ。いやほんまの話分かったけどな。ほんだらそれ捕まえようとも逃げていくでしょ。だから同じゴキブリの姿になって降りていかんの。でゴキブリの姿からゆっくりと光を出していかんの。和光同人っていうんだけどね。でそういう働きもあるんで、まずその自分が汚いと思わないこと、どの仕事も喜びさんで受けるという癖をつけとかないとね、ゴキブリの役割を与えられて備えて降りていって光を出さなあかんのに、自分イエーって言ったらもう使い物になれるな。 どんなことも神様一番用意してるからね、喜びさんでやってください。そんな役割やなと思っても構わないけど、あでもこのそんな役割を神さんいいと思ってされるんだからって喜んでください。無理やりねわざわざ行くことはないですよ。行ってもいいけどね、でも無理やり行くとちょっと自分の体力を超えて自分倒れる、それはやっぱり良くない、それは人の3倍も4倍も働いても平気な人はしたらいいんだけど、そういう人は逆に神さんの心を向けんの。ここに来る人って結構体が丈夫でない人多いんですよ、ね、それなんでか言ったら丈夫でないから来れるんです。元気いっぱい働けて何でもこなせる人はね、神様と分かれへん。でそういう人に神様分からそう思うとね、癌にするしかないなはっと気づく時もあるね、でもね、先生生きていらっしゃるときに先生と同じできた人は幸せやね。で先生から言われたことをそのときになおかつ砂に入って受け取れた人はもっと幸せ。大概は先生そんな言うけどできへんわで終わっちゃうのね、もったいないことした。でもまた次の用がありますので、ね、どう忘れないように今回だけちゃうからね、また先生とお会いしてっていうのがまたあるんですよ。ずっとずっと先生は先の先まで 見通してされてるので、ね、先生の真理を読もうというか、良い周到というのはいつものけぞります。あここへこれこのためにあれしてはったのかってみたいな感じがいっぱいあるんで心配なんです。まあ、ともかくマリノの会を支援しても何年する人もそうですけど、どうかお使いくださいって投げ出してね、で一番 3K のきつい汚い危険な部分を自分が背負ってやるんだって決めてたらスッと何でも全然大丈夫できます。主催者が一番大変やもんなマリノの会でもな、講座でもそうやけど、だから例えば新書勉強会してもいいんですよ、してもいいけど勉強会って新書読むとするじゃないですか、でこれ分からんわってなった時はね、理屈で言い合いするのをやめて、まあもう分からんけどお祈りしようの繰り返しで言ってください。でみんなお祈りしてもってる間に心の中でいいからみんなに宇宙神ありがとう、まあ声出してもいいですけど宇宙神ありがとうとお祈りしてもらって、で一人が代表してその分からんとこをもう一遍やるんだいです。ほんだら勝手に分かります。そういうもんなんです、お祈りしないとあかんの、理屈やないの、もうそれをつくづくね肝に銘じておいてください。だから勉強会でも一人に朗読してもらってる間はね、みんな小さい声で宇宙神あれを出して唱えるぐらいがいいんですよ、この写しをね、頭のいい勉強できる人ってあるじゃないですか。でそういう人は何かというとね、過去世でよくお祈りした人なんですよ。で統一力があるんですよ。統一力って何かというと神様御心と一つになること。でこの世で勉強できる人は神様に合わせへんけど、その勉強のね相対性理論とか、まあね、いろんな前科式とかいろいろあるでしょうけど、そういうのにスッと心を合わせれる人。だから教科書一回読むだけで人すぐ数学できるようになるとか、ね、教科書読むだけですぐ国語の文法が分かりはったとかいうのは統一力なんですよ。理屈の理解じゃない、ね、理解って断りを砕くと書くでしょ、分からなくなるっていう意味、ね、だからまず前のいです。で結果を気にしない、ね、一緒、結果を気にしたら永遠にできないんですから。だから昔ね、合気道には段というのがなかったんで、上島先生がもそきだった。でも組織にして維持するために会議集めて一緒に描いていかんのでね、9とか段を出すようになって、一時上島先生3年口聞かれなかったっていうくらいね怒られたんですけども、それくらいね段とか9とか あるいは先生とかね、くらいつけたらあかん。もうそれは結果を掴んでるから全部偽物になっていく。だから先生は松田先生のお一人で十分あとはもう太陽でいい。だから掴みようがない。掴まなかったらみんな分かる。神様を掴むんじゃない、神様に統一して損ですよ。みんなはやっぱり神様を掴もうとするの。掴もうとしたら永遠に掴めない。掴むというのは形にして止めてるやん。光は止めれない。だからゴマの会場行ってね、素直にお祈りしてたら一気に変わるの。せやけど何も感じんしなとか寒いしなとかね、いらんこと思うね。だからその分だけ受け取る。ゴマの会場で砂になった途端にワンとかあるの。でここにも勝った人は何も来てますけど言わない、言うたらあかんからな。せやけど分かってる人は分かった。別にゴマの会場だといつもそうやねんけど、素直に受けれたら OK。 でもはいこうやって言うのな、文句つけんねん。私だけしんどいねんとかね。先生がこの世は七難八苦の連続が一番やって言うたら、はいやろって文句言うなって思うけど。誰も七難八苦の連続になってないで、ここ来てる人が。奥さんはすごいね、結婚される前はあったかい普通の家庭におられたのに、先生とこ来たら暖房器具もない、寒い寒い冬、寒い寒いところを文句があると相当おられるっていうのはすごかったと思う。僕だったら一日で逃げ出すわとか、僕ら寒いところでもね、そういう素直さとね、こう神様がそうやね、奥さんは先生にそうたわけやけど、神様が素直にそうっていう、はいっていう素直さが大事よね。マーサーに先生が宣言文を読ませたじゃないですか。あれってそのどうなんですか、あちらの世界と一つにつなぐすごい力があるんですよ。でそれは新書にもあるんです。だからまあインカ書もそうなんだけどね、インカ書反発説あるやと思ってあんまり言うてんねんけど、お祈り会する前にね、みんな来る前でいいからやればいい。でみんな来ても違和感ないやったら、みんな来てからでも読めばいいんです。それだけで空気が大きく光が変わるんで、だからお祈り会がしやすいんです。で新書読んでもなんか今日スッと分かるわみたいな変わります。
ごまのたびに、文章が変わってます
か、あでどっか、変わってる。さっきのエラーないの、どっか記録あるでしょ。
あります
ね、今度ください。またホームページまとめて出します。ね、みんな持ってないと思うから。いやもちろん新書でもいいんだけどね。ゴマの前に読んだ宣言文が一番分かりやすいと思う。もう神様がどんどん応援して後押ししてるんで。どうぞお使いくださいませ。投げ出した分だけ何でも簡単に解決します。なかなか解決するときは投げ出し方がちょっと足らんねんな、自分のものと掴んだものがまだあるんやなとちょっと思い直してください。全部ですけど、まずは 先生に命を投げ出しますって写真出した人から始まるで、その次は最近先生に集まった人、だからあの写真を出したけどここから出ていった人もあるよっていうことですけど、出ていった人も先生は使われます。でその時前乗りしてないとちょっと病気になるとか嫌があったけど、でもその体験があって初めてまた前乗りに戻れるからね。そのね、この世で何もなかったら神様知らんまま終わるじゃないですか。平穏無事に幸せにね、安泰に過ごせたらね。だからいい意味で変わります、すべて。だってここ出て行った人はね、出てる時にあの写真返してください、私やっぱり嫌ですって言うてへんだから投げ出してるねで返せないように先生燃やしていきはったんですよもう手遅れやしだからね、ここに置いたって、何遍かそっと来てね、自分の写真だけ持って帰るのそんな先生がまた3回とか言われて4回ぐらいやったから、まあ、諦めて出したけどだって僕の写真一番見置いたんで、ね、もう撮りやすいやんああ、村人も全員そうやねんけどね。ただあの頃は何やろうな、なんか先生が写真して出せとおっしゃったね、
うん、出て行っちゃった人もみんな同じように使われるんですね、うんうんうん、
そうです。そのここに来たいことはもう先生に縁があるんです。あの本人 の, あの自覚あるなしにかかわらずね、先生と深い深い縁があるから先生がいいようにいいようにですよ、使って悪いようになっていいように使ってください。ただ自分のものとして使うものが少なくて、現実もねさらさらと受け流せる人は大きく働けるようになります。掴む人はやっぱり掴んだ分だけを消すために使って、要するに雑巾として使うけどもすぐ洗い流して真っ白にしてまた使える、繰り返し使えれる人と使い捨て雑巾、緊張さっさになる人と現実掴むのはもう一回きりだからね、うん、それは仕方ない。でも現実掴むのは重視でしょ、だからそこまでどうこうできへんね光から掴むまでへんでって言っても掴むのはそれはしゃあないみんな意志が強い
こう勉強会なりごまなり来ていらっしゃる方じゃなくて、1回だけここにご縁があった方とか、ごまに参加された方とか、そういう方も使われるとか。
もちろんだから騙してるのついてるおいしいもの食べるから行こうとか、あなた騙すようがあるやん
今滞在時間関係ない、
関係ないあるいはそばまで来ただけでも大丈夫です。ね、でもね、神様のお仕事に使っていただける方が幸せや。ね、身勝手に生きて終わるより、一回でも使っていただけたら幸せ。自分のやってきたマイナスで、ね、あの、癌になって死ぬんやったら、ね、使っていただいて、その形の癌で死ぬのが幸せでしょ。同じ癌の形ですけど消え方が何億万倍って変わるわけじゃないですか。自分一人のもんを消すのと多くのもんをまとめて磨いとなって消すのと、その大きい本人の自覚関係なしにね、その人使ってもらえてるだけでも大きな富として次の世で生きてくる。いよいよ時間切れで始まったから 要するにマートの神様の地平線から太陽が上がってくるようにね、マートの神様の強い光が地平線から上がってきたんだ。だからもう運を言わせて、でそうなる前にね、なんとか前乗り人を増やそうって頑張ったつもりです。で来月のまで1年ぐるっと回るんで、さあ どうするのか本当には分かんない、先生の御心のままで動きますから。最初は3ヶ月だけという約束で始まったんですけど、皆さんがこうもっとおまけくださいお祈りしますって祈ってくださったので、ここまで来ました。1年前の時にね、ごまで話するってお願いしてみますけど、できるかどうか分かりませんけどって言ったら、先生がね、誰も神様邪魔できんって言ってね、あ、そうですかって、ほんならしゃべらせていただいて、とうとうここまで来た。だから、神様邪魔誰もできへんから、そんな心配してないですけど、したくてもできん。だからね、何もお願いしてるのに勝手に前の理解がどんどん広がってね。で教育心で始めた人はやっぱり続かへんね。神様お手伝いしたいって願ったした人は、ね、誰も来なくても平気やから続く。ほんで本当にね、ごまなんか特にそうなんですけど、あっちの人に有名なね、だからものすごいもんです。だからこの世の形はもう小さくなることはないって先生おっしゃってるけど、小さくなってもね、続ける必要があって大事なんですよ。このゴマで燃やす音にね、森林火災とか大震災の火災とかね、そんなのが全部なくなっていく。本当に大切なものです。本当に大切なものなんで、で楽に神様お仕事に参加して使っていただける場ですから、ぜひぜひ来てくださいね。でこのゴマギの木はね、先生がここの山の木を使わなあかんとおっしゃってるんでね、だからここから木を原木を買わなあかん、その原木を買うお金をね、ぜひ皆さん出せる限り出してください。で原木だけ買ったってね、製材せなあかんし、どんどんお手伝いしてねしてください。でその前乗り苦手いう人はね、そのお金出したり製材に来たりここのお手伝いに来たらいいの、それが前のに変わるよっていつも先生おっしゃってるね。でそれを素直に受け取れた分だけここへお手伝いに来たら前のにできます。そんなこんなんしてるだけでええのみたいに思ったらええのっていうふうにしか受け取れない、自分の言葉通り受け取れるだけ。ただごまの時はね、言葉以上に受け取れるからぜひ。いつも終わってからまた質問が出てくるよ。なんでか分かる。綺麗に増してるから質問出えへん。お祈りする一旦閉じるやん、ほんなら光止めるから、ほんならまた何か湧いてくる。ということで一旦閉じます。ほんでお祈りちょっとちょっと僕トイレも行きたいし。、はい、一旦停止。